ユンタクプレイバックシアター大きなは。皆さんこんにちは。夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日のお昼12時、今週もいつものチャンネル、いつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルで使っているユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなことややりたいこと、夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ番組です。今日もね、新たな出会いとご縁を紡いでいけますよう、第116回の放送をお届けします。今日のユンタクのお相手は、沖縄県サッカー協会でトレーナーとして、そして体の治療家としてご活躍中の中武哲也さんをお招きしお届けします。今日も楽しいユンタクをお届けできると思います。よろしければね、今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオよりお届けします。それでは今日のユンタクパートナー中武哲也さんをお呼びしましょう。中武さん、どうぞ。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。なんかちょっといつもと違うな。
そうかな。
ちょっと違うな。ねえ、はい、久しぶりにゲスト出演していただいてありがとうございます。ねえ、とても嬉しいですよ。はい、久しぶりと言ったのは、中武さんは2018年6月にご出演いただいていて、4年前なんですね、はい、出演していただいたのは4年前。本当に久しぶりの出演になりますね。はい、はい、どうですか、なんか今の、そんな久しぶりの出演にちょっと緊張気味。
そうですね、うん、やっぱ 今知ったんですけど、116回目、
うんうん、116回
ということを聞いて、うん、ちょっとこうすごいなっていうのと、うんうんうん、またこう緊張が増してきたなと思ってます。はい、
そうかそうか、ね、緊張が増してるかもしれないんだけれども、はい、そんなね、中武さんの今の気持ちを布の色を使って聞いていこうと思うんですけれども、はいはい、中武さん、直感で選んだ布は何色ですか？
はい、真っ青、青。
青、真っ青だね。真っ青な青。はい、どんな気持ちからその青を選んだの？
そうですね、うん、真っ青って言うとなんかこう暗い感じもしますが、うんうんうん、なんかこう僕の選んだ気持ち的にはなんかこう快晴のような、うんうんうん、少しこう晴れ晴れとした気持ちで、うんうんうん、撮らせてもらいました、うんうん、なんかそんななんかちょっと楽しみな感覚で選んだかなと思ってます。
なるほどなるほど、はい、これから話すことがこう楽しくて、はい、なんか快晴っていうとこう目の前が開けてる感じがするね。
そうですね、そんな感じがします
ね、はい、そんなところをお話できたらいいなと思っていますけれども、はい、まずお話に入る前に、はい、中武さん、自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい、はいはい、沖縄県サッカー協会でトレーナーとして活動して、はい、新進堂鍼灸整骨院で柔道整骨師として働かせてもらっています、はい、中武哲也と言います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。ね、沖縄県サッカー協会でのトレーナーと新進堂のお話、はい、その2つを今日は中心にお話をしていこうと思うんですけれども、はい、まず最初、はい、まず最初はサッカー協会、沖縄県サッカー協会でのトレーナー活動、それについて少し聞いていっていいですか？
はい、
はい、トレーナー活動ってどんな活動をしているの？
そうですね、うん、基本的には毎月1、2回の トレセンという活動があるんですが、うん、
トレセン、
はい、その活動の中で選手の健康管理ですとか、うんうんうん、応急手当、うん、またはウォームアップクールダウンで入っていったりだとか、うんうん、熱中症とか今だとこう感染症対策を含めて関わらせてもらってます。
そんなことを中心に関わっていくということなんですけど、今トレセンって言葉が出たんだけど、はい、トレセンってな何の略なの、
ね、うんうん、略っぽいですね、うん、その通り略なんですけど、
うん、略なんだね、うんうん、
各県にあるトレーニングセンターっていうのがございまして、
トレーニングセンター、
はい、うんうん、各県にあってその育成年代といって小学6年生から高校1年生までの選手たちをこうサッカー上手になるように、コーチたちが専門の知識を持ったコーチたちがついて育成していくという、そういう取り組みがあるんですけど、
そっかそっか、じゃあ各県にあってその県の中の選手、
はい、
その選手は何かこう選ばれた選手なんですか。
そうですね、実際希望もあったりするんですが、その中で 1,2 回通して選考会をして、その中から選ばれた選手たちだけがこのトレーニングに参加することができるっていうところがあります。
じゃあ、はい、選抜チームみたいな感じなのかな、
ね、はい、各年代の選抜チームを作っていく、その中で選手たちの能力を上げていけるようにトレーニングしていく。
なるほどなるほど、
そうですね、
そういう意味では中竹さんが関わっているサッカーの、
はい、
競技レベルの向上、そんなことが目的になってくるのかな。
そうですね、はい、その通りです。
それがその年代別にいろいろ、中竹さんはその全部の年代に関わってるの？
いえ、僕は今、今年はサッカー女子の、14歳以下の年代に、
14歳以下
の、うんうん、特に関わらせてもらっていて、中学生年代といいますか、その年代の子たちに関わらせてもらってます、はい、
でも14歳以下ということは小学校、小学生と中学生、
そうです。でもまた下のカテゴリーに12歳以下っていうカテゴリーがあって、うんうん、そこに小学生みんな集まってくるっていう感じ、なので中学生、中学1年から2年の間でみんな集まってます。
なるほど、はい、なるほど。その人たち、その女子たちを中心に育成をしていると、
うん、そうですね。なんかこう分けられてるのもこう小学生、中学生、高校1年生ってところでこう発達段階に応じた、そのトレーニングがコーチたちによってちゃんと決められて、
そっかそっ
か、考えられてトレーニングできているので、
う
ん
うん、そうですよね。
選手とグループ分けされてますね、
まあ、もちろん、まあ、年齢層がそんなに高くないから、うん、それぞれの発育団体、はい、段階に合わせて、
はい、
やっぱりこういろいろ関わっていかないと、うん、やっぱ体を壊したりだとか成長していかない、うん、していかないっていうか、はい、そのスキルがアップしていかないなんていうことがあるのかな、うん、
そうですね、うん、やっぱりこうスキル、サッカーのスキルを鍛える前にやっぱ体の動きだとか動作だとか、
うんうん、
体作りをしっかりしていかないといけないので、体作りもやっぱり小学生にたくさんすごい筋トレをまずするっていうとちょっと違うんですね。
なるほどね、
うん、なのでやっぱり一つ一つサッカーに関わる動作を分析、うんうん、分析して、その中でこの年代に合ったトレーニングをウォームアップに入れたりして、うん、クールダウンに取り入れたり
なるほど、
うんうん、関わらせてもらってますね。
なるほどね、はい、そうやってまあ細かくというかいろんな視点でこう多分トレーナーの人ももちろん竹さん、うん、中竹さんもそうだけども他の専門分野のトレーナーさんも一緒になって、
はい、
その子どもたちというか選抜チームを育んで いるっていうことなのかな。
そうですね、僕以外にはまた僕は柔道整復師なんですけど、別ではまた理学療法士の先生だとか鍼灸師の先生も混じって、
うんうん、
それぞれある程度同じ情報は共有しているんですけど、それぞれのスキルを使って選手と関わってるっていったところはあるかなと思います、は
い、ね、もちろん選手っていう一括りに言っちゃってるけれども、もちろんそれぞれに体力的なものもあるでしょうし、
うん、そうですね、
ね、いろんなあの、体のこう機能的にも強いとか弱いとか、うん、ここがっていうところはあるでしょうからね、かなり個別な対応になっていく、うんうん、で
しょう。そうですね、うん、年代に合わせてある程度こう一定した関わり方と、うんうん、あとはまた個別に、
はいはい、
またなんだろう、やっぱり持病喘息を持ってたりする選手だとか、うん、少しこう、ね、熱に弱いとか熱中症になりやすいリスクを持っている選手だとかっていうところもいるので、その辺はまた気を配りながら関わらせてもらってます
か、ね、かなりそこは繊細ですね、はい、
うん、そうですね、 コーチはやっぱりサッカーのことについてはスキル高いんですけど、うん、教える能力も高いんですけど、うん、僕たちはまた別の視点で選手に関わって、うんうん、その中でやっぱり選手の健康管理を僕たちがするところもあるんですが、やっぱり選手に分かってもらって、うん、選手が認識してくれるように声かけしていくようにしてるんですけど、
ね、なるほどね、はい、それは、
はい、
なんて言ったらいいかな、こう月にどれぐらいのこうトレセンでの活動したりとかってなんかあるんですか。
今はそうですね、多い時で2回して、多い時で2回、ほとんどは一応月に1回ほどしかありません。まだ選手でもそれぞれ所属の学校だとか、うんうん、所属のクラブチームで活動しているので、
そっか、
1回集めるっていうのだけでも結構大変なんです。
大変、そっか、はい、それぞれのチームや学校で活躍してるから、はいはい、でその中から活躍してる人が選抜として選ばれてるから、
そうそうそう、ね、
なるほど、
そうそう、週1とかで集めるのはかなり難しくて、
うんうんうん、はい、なるほど、はい、それで月、まあ、1回から多い時で2回ぐらいみんなで集まって、はい、目指すところってどこなの。
そうですね、うん、最終的には国体を目指してやってるんですけれども、九州国体といったところでしっかりと、全国の国体を目指して、うんうん、九州国体で勝って全国大会に、なんだろう、進んでいく、
進んでいく、あ、そうかそうか、一番こう目標とするところは全国大会で、はい、もちろんあのいい成績を残すというところがあるのかもしれないけど、はいはい、全国大会に行くためには各こうブロックみたいなのがあるん、ね、
はい、沖縄県はやっぱ九州ブロック、
九州ブロック、
はい、2位までに入らないと、うんうん、と本国体という全国大会に
全国に行けないんだ、あ、はい、じゃあ全国はその九州ブロックとかいくつかに分かれてるんですね、
は
い、
そうですね、
はい、で今回はその九州ブロックで中竹さんはあのトレーナーとして皆さんに帯同してこう、はい、行ったわけですよね。九州、はい、どこに行ったんですか。
熊本県に、
熊本県、
はい、
熊本県に九州ブロックの大会に行きました、はい、
行きました、
はい、どんなでした。
負けました3戦3敗でした今回は。
3戦3敗、あ、はい、そっか、じゃあ、はい、なんて言ったらいいかな、これリーグ戦みたいな感じでなってるんだ。
そうですね、うん、
じゃあさすがに3戦3敗だと1位2位に入れないから全国大会には届かなかったわけですね。
今回は届かなかったですね、
うん、今回は届かなかった、はいはい、1位2位だとやっぱ全勝なの。
そうですね、ほぼ全勝で、うん、1分けかもう全勝かとかで
がみんな条件だね、
はい、
九州ブロックだと、はい、その強い県って言ったらいいかな。
そうですね、うん、佐賀だとか、うん、福岡、うん、あと鹿児島は強いですね、うん、鹿児島とか今回抜けてたんじゃないかなと思います、
ね、同年代でやるわけだからそれほどなんて言ったらいいかな、スキルというか体力の差だったりとか、うん、
はい、
その個々の持ってる能力の差ってそれほどないんでしょ、
はい、はい、そうですね、うん、ここのやっぱ体の大きさにすごい大きな差があるわけではない、
うんうんうん、
だけどやっぱ体の使い方ちょっと違うなっていったところに気づいたりだとか、
うんうん、
あとはやっぱチームとしてしっかり一つになれてるかっていったところが結構あるかなと。他の県は結構、あるチームがそのまま代表になってきてるような県も実際あるんですよ。
あ
るので沖縄県は結構バラバラなところがみんなが寄せ集めでみんなトレーニングしてるので、うんうんうんうん、その部分は結構、あるかなと思います。あ、そうかそうか、
チームワークを育む時間的なところもあるわけですね、
はい、思います。
なるほどね、はい、その辺がやっぱあの勝敗の優劣につながっていくっていうことなんだ。
そうですね、でその中でなんとか結果を出して、うんうん、沖縄県のサッカー盛り上げたいなってことで県を挙げて、
うんうん、そっかそっかそっかそっか、ね、そういう取り組みをしてるんですけれども、どう中竹さんが選手に対して、はい、そうだな、指導面って言ったらいいですかね、大事にしていることってどんなことがあるの。
そうですね、うんうん、基本的に健康管理とかで関わらせてもらってるんですが、うんうんうん、やっぱりこっち側が一方的に選手に与えるようなものではなくて、うんうんうん、選手に教えて、うんうん、選手がそれをしっかり自分でこなせるとか自分で理解してできるっていうところまで育成ができるように、
うん、
その教育っていうちょっと視点がちょっと強いのかなとは思ってます。そこを大事にやっていくことで、うんうん、結果その選手のレベルが上がっていくっていうのがすごく理想だなと思ってます、はい、
そっか、やはりそういう意味ではまあ、もちろんサッカーというものを通してますけれども、はい、 健康だったり自分のこう考えでこう自主的な行動ができるようなところを教育されているという側面もあるんですね、
う
ん、
そうですね、うん、僕たちは一応トレーナーとして名前で入ってはいるものの、うんうんうん、一応こう別名ではメディカルコーチっていう形で入っているので、
メディカルコーチ、
医学的な知識を持ったコーチングでする人たちっていう意味で、僕たちもやっぱりこう教える育成するっていう視点で入るように心がけてますね、
はい、やはりその辺は先ほど言ったようにこういろんなトレーナー、いろんなというかあの、はい、技術を持ったトレーナーさんが集まって、そこを大事にしながら、うん、みんなで関わっていくっていうことなんですかね。
はい、
深いねトレーナー、なんかねメディカルコーチ、
そうですね、
そうなんだ、はい、はい、ありがとうございます。なんかいろいろ聞けて、はい、ね、ここで一旦音楽を入れて後半のユンタクに移っていこうと思います。
はい、遊びたいんだ、
トークライブレディオ夢の種。
はい、ここからの後半も中竹さん、ユンタク、お付き合いくださいね。
はい、お願いします。
はい、お願いします。前半で話したそのメディカルトレーナー、あ、メディカルコーチ、
そうで、うん、いいと思います。
いいですか、
はい、
の活動をしてるからなのかもしれないですけれども、
はい、
中竹さん、そのサッカー協会だけではなくて、例えばその小学生とか、まあ、低学年の方の、体の発育に関しても活動してるじゃないですか、
はい、
そのあたりも聞かせていただいていいですか。
はい、うん、まだこう走り始めみたいなところもあるんです
が、ええええ、
実際先ほど話したトレセンの活動がちょっときっかけになっているところもあるんですが、ええええ、やっぱりそのもう少し小さい3歳5歳だとか、うんうんうん、というちっちゃい頃から、
はい、
やっぱりこうその頃に発達する体の部分っていうのがあって、それがやっぱりよく一般的に言う運動神経とか、ああいうとこ自分の体を操作する操る能力っていうのはその頃にすごく発達するんですね、していくので、その頃にあったやっぱり刺激っていうのを体に入れてることによって、その後また自分がやりたいスポーツ、自分がやりたい何かやりたいこと
を
するってなった時にすごくこう自信につながったり、自分の体が使えるっていうのはすごくこう有意義というか、うんうん、はい、いい意味でつながっていくなというところもあって、
はい、
そういったこう活動をしていこうとしているところですね、はい、
ね、具体的にはこうどんなことをやってます。
そうですね、うん、実際こうすごくシンプルな話、こうなんだろう、床に眠ってゴロゴロ転がってみたり、うんうんうんうん、実際前転をしてみたり、
はい、
やってみてボールを上に投げてくるっと一周回ってキャッチしてみたりとか、うん、すごく簡単なように見ると実際できない子たちが多いんですよね、
うん、
それはちっちゃい子たちにこういった簡単なシンプルな、なんだろう、動きを、繰り返してもらうことによって、それをまた楽しいって感じながらやってもらうことによって、なんだろうワクワクした、ワクワクっていう気持ちからこういろいろ自分の体の発展、発育、発達、成長に気づいてもらえたらなっていったところですかね。
なるほどね、
はい、
確かに小さいお子さんだと楽しくないと続かないというか飽きちゃうでしょ。
はい、
ね、
そうですね、
うん、
そうなんですよね。大人になっていくとちょっと変わってくるような状況もあるかなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
でまたこう子供たちだからこそ、
うん、
楽しいって一番のこうなんだろう、エネルギーとかなるかなと思うんで、そこをいろんな成功体験を積みながら、どんどんどんどん楽しいをたくさん増やしていけるような活動になればいいなとは思ってますね。
で、さっき言ったようにこうボールを上に投げて回転して取るなんて結構難しそう、はい、まあ、子供にとっては難しいけれども、はいはい、やっぱそれが うまくいってない、できなかったことが徐々にできるようになってできていくっていうプロセスもすごく大事
だなと思いますね。またなんかリズムに乗って音楽に合わせて体を動かすとか、うんうん、
はい、なるほど、
ダンスとはまた違うんですけど、うんうん、ちょっとステップを踏んでみたり、
あ、そうかそうか、
なんか人の真似をしてみるとかっていうところから、うんうんうん、結構自分で人の真似をした動きをすると結構難しかったりするんですね。実際僕はあんまり苦手、うんうん、得意ではないんですけど、
はいはい、
そういったことを小さい頃にできるとすごくこうその後の何でしょうか、 なんだろうな、スポーツ、特にスポーツなんですけど、うん、いやすごく、いい意味でこう関わってくるなっていうところを感じていて、
なるほどなるほど、はい、なんかモデルとなるとか、こういうことをしてみようっていう時に、ね、体がそういうふうに動かせるような素地みたいなの、
う
ん
う
ん、
そうですね、そういうのをこう作っておく、うん、無意識で作れるといいなと、うんうんうんうん、小さい頃っていろいろ教えてこう動かしてこう動かしてっていうよりも、はい、うん、やってみようかっていうところから、うんうん、なんか楽しみが生まれてくるといいなと思っていて、
理屈じゃないもんね、そこってね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なるほど、そう
ですね、僕も子供がいるんですけど、5歳の子供がいるんですけど、はい、そのことも関わっててもすごく、理屈っぽく説明したら絶対伝わらなくて
もうパパうるさいみたいな感じで
話全然聞いてくれないので、うんうんうん、本当こうやってみせて、あとは自由にやってみてっていう感じでやりながらやっていくのが一番いいなと思ってます、ね、
そこでもちろん専門家として体の使い方や、はい、少しメンタル面なんかも見ながらどうこう伝えていったりだとか、機能を発達させていこうっていうことなんでしょう、
はい、
すごいね、竹さんって、ね、
いやすごいでしょ
いやいやすごいと思うよねえ、
はい、ね、そうですね、
やっぱそういう、まあ、活動もしながら、はい、もう一つはその新進堂新旧整骨院で、まあ、治療家として、また院長先生としても、活躍してるじゃないですか。そのあたりも少し聞いていこうと思うんですけども、
はい、
実は実はというか、先週の放送では新進堂のアハゴン先生も来ていただいて、
う
ん、
ね、
ハゴン先生は、
はい、
沖縄県のサッカーじゃなくてバレーボールですね。ね、竹さんの顔を見てるとサッカーになっちゃうんだけど、バレーボールの沖縄県代表
で、
として活動もしてるし、中竹さんはこうやってトレーナー活動もしているっていう、まあ、そんな新進堂ね、整骨院、新旧整骨院なんだけれども、まあ、中竹さんが、この院長として、また治療家として新進堂で大切にしていることや、こう患者さんにとってどんな院であろうなっていうふうに考えてます。
そうですね、うん、まあ、会社としてもすごくこう大事にしたいと思っているのが、うん、まず患者さんに寄り添うだとか、うんうん、伴走していくっていうところをすごく大事にしているんですけれども、うんうん、僕個人としてもやっぱりこう患者様のその時のやっぱ気持ちだとか、うんうん、思いっていうのはできるだけ受け取るようにしていて、はい、それを汲み取るようにしてるんですか、
うんうんうん、
それを受け取った中で自分がまたかける言葉でもまた変わるだろうし、といったところで一つ一つ言葉に気をつけながら変わってるっていったところですかね、うん、やっぱりこうさっき子どもたちとの活動でも言ったんですけど、やっぱりこう楽しさ、
楽しさ、うんうん、
そこはやっぱ大人になってもやっぱり大事にしてほしいなと思っているので、そこを軸に、うん、どうこの人の楽しさを引き出せるかなとか、うんうん、楽しんでもらえるかなとかってことを大事にしながら、やってますね。
なるほど、はい、なるほど。もちろんトレーナーとしてだったり、子どもの関わりとして、まあ、スポーツだったりするけれども、大人になってもやっぱスポーツをやってるかやってないかだけではなくて、うん、はい、日常の中でもその運動的なこう、うん、機能っていうの大事なんでしょ
う。そうですね、うん、大事ですね、うん、スポーツスポーツって話を先ほどからしてるんですけど、うん、やっぱりこう僕は階段を上るとか、うん、段差を、はい、一段上がるっていうのを一つ僕はスポーツとか運動かなって捉えていて、やっぱりその一つ一つの動作っていうのをしっかり作り上げるっていうのはやっぱり、スポーツしてる方もしてない方も絶対に必要かなと思ってますし、
うん
うん、それをいかにこう効率よく、うん、スムーズに、できるかっていったところを目指してやってるんですが、うん、だからこそこう一般の患者様にもスクワットをやってもらいますし、なんだろう、より軽いものからよりきついものまでやってもらうようにしてます。あまりこうスポーツアスリートだからこうだとか、一般の方からこうだっていう感じの分け方あまりせず、うん、全員が、同じとは言いませんが、うんうん、やっぱり共通するところを作っていくというか、うん、取り戻していくというようなところのサポートをさせてもらってますね。
なるほど、なるほど、はい、そうやってお一人お一人に伴走しながら、はい、その声を大事にしながらということなんですね、はい、いやすごいな、素晴らしいな。どうです、中竹さんがそのトレーナーとして、また新進堂、はい、まあ、治療家として院長として、これから 大事にしていきたい、まあ、目指すことだったり目標とするようなところも教えてもらえればなと思うんですけれども。
そうですね、うん、トレーナーとして目標としてるというところは、うん、やっぱりこうトレーナーっていう存在を、はい、しっかりと選手またはコーチ陣にも分かってもらいたいなっていうところは大事さと言いますか、
うんうんうん、
やっぱりこうサッカー優先になりがちとか、やってるスポーツの結果だとかスポーツのスキルに行きがちなんですけど、
う
ん、その前にやっぱり健康があったり、うんうん、体のフィジカルの状態、はい、メンタルの状態っていうのがあった上でのスポーツかなというところ、うんうんうん、そこに関わるやっぱり、プロといいますか、専門家がいるんだといったところをみんなが認識した上で、はい、そこのサポートもしっかり、受けた上で、うん、スポーツを楽しんでいただけたらなといったところ、そこのこの確率といいますか、うん、しっかりトレーナーも監督、うん、コーチ陣と肩を並べてチームに帯同できるような存在になりたいなといったところは一つ、
ね、目標としてあるわけですね、
はい、ありますね、はい、
どうもう一つの、
そうですね、うん、新進堂としてはやっぱりこう地域にこう根ざした、うん、地域の人がこう何かこう体の痛み、スポーツでもやっぱりうまくパフォーマンスが出せない、はい、階段がうまく降りれないだとか、なんか日常的に感じてる不調だとか不安っていうものをがあった時に新進堂にポッとこう訪ねたくなれるようなこの存在になりたいなとそう思ってますね。なんかちょっと大きなこと言ってるようですが、なんかやっぱ夢はなんだろうな、こう持っておくべきかなと思っていて、それになりたいなと思ってます。
なるほどね、素晴らしいな。はい、ここで一旦ね音楽を入れてエンディングに進もうと思います、はい、
トークライブレディオ夢の種。
はい、中竹さん、そろそろ30分経ちます。
あっという間ですね。
あっという間だね。いや、今日はいろいろな活動のことを聞かせていただいて、リスナーさんもきっと、あ、そういうこともあるんだっていうことを知れたんじゃないかなと思います。まあ、改めてといいますか、今日は沖縄県サッカー協会でトレーナーとして、また体の治療科新進堂新旧整骨院長としてご活躍中の中竹哲也さんをお招きし、ユンタクを楽しみました。とてもね楽しいユンタク、ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、中竹さん、今日、まあ、話しきれなかったこともあるかもしれないんだけれども、このラジオに出た感想、ブルー の、はい、あの真っ青な気持ちで、
はい、
放送に入ったんですけども、はい、今日の感想を聞かせていただいていいですか。
は
い、
そうですね、うん、正直今おっしゃったみたいにちょっと話し足りなかったななんて思ってるところはあるんですが、うんうんうん、すごくまた明日からなんだろう、ブルーな、いい意味のブルーな気持ちで頑張れそうだなと、うんうん、なんかエネルギーをもらった気持ちでいます、
う
ん
う
ん、
快晴な気持ちでね、はい、そうかそうか、どう、またね、あの、はい、機会をもらって、はい、今日の話し足りなかったことも聞かせてもらいたいなと思っています。
わ、は
い、
かりました、
ね、また改めて機会ください。
はい、
できればアーゴン先生と2人で来ていただいてね、
はい、ぜひ
お二人の話をまた聞かせていただけると嬉しいな、なんていうことを思ったりもしています。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、リスナーの皆さん、今日も放送を最後までお聞きくださりありがとうございました。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へ、つながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔とお会いできますように、中竹さん、最後に、リスナーの皆さんにバイバイを言ってお別れしようと思うんですけども、一緒に言っていただいていいですか。
はい、
はい、それではまた来週、バイバイ。迷わない。